ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は、拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめに拉致問題インフォメーションです。3月1日、ジュネーブで開催された第16回国連人権理事会ハイレベル会合に、日本政府から山花郁夫外務大臣政務官が出席し、日本の人権外交に関するステートメントを行いました。ステートメントでは、北朝鮮について次の通り言及しました。北朝鮮において、人権侵害が組織的にかつ広範に行われていることは、国連事務総長や特別報告者による客観的な報告書で指摘されています。国際社会が北朝鮮の劣悪な人権状況に対して繰り返し懸念を表明してきたにもかかわらず、2009年に行われた UPR 北朝鮮審査において、北朝鮮が各国から出された167もの勧告を一つも受け入れなかったことは大変遺憾です。また、北朝鮮は国際的な懸念事項である拉致問題に対応していません。当時13歳だった少女を含む複数の日本人が北朝鮮工作員により拉致されました。北朝鮮当局は拉致問題の再調査を約束したものの、2年半以上もその約束を実行していません。こうした状況を踏まえ、我が国は引き続き北朝鮮の人権状況をフォローし、国際社会の注意を喚起するため、今次人権理事会において、北朝鮮人権状況特別報告者マンデート延長決議を提出します。北朝鮮に対し国際社会として明確なメッセージを発するべく、各国から幅広い支持が得られることを期待します。拉致問題インフォメーションでした。続いてニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である静岡県立大学泉一教授に解説していただきます。3月14日、最近のアメリカの対北朝鮮政策について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
3月7日からアメリカに来ておりまして、アメリカの専門家の方といろいろ議論をいたしております。そういう中で改めて、現在のオバマ政権の対北朝鮮政策というものを考えてみますと、いろいろな特徴というのが言えるかと思いますが、 まず第一に、指摘すべきだと思いますのは、もともと北朝鮮政策というのはアメリカの外交政策の中での優先順位は、さほど高いものではない、中東が非常に重要でありましたし、もう一つアフガニスタンというものもありますので、その次に、来るのが、北朝鮮問題ということだったと思うんですが、そういう傾向が、より強くなっている、すなわち中東で従来の、イラクの問題あるいはイランの核問題というものに加えて、ジャスミン革命と呼ばれております、民主化の動きが出てきましたので、さらにアメリカの外交政策にとっての中東の重要性というものが大きくなったと、そうなりますとそれとの関連で、北朝鮮に対する、政策の優先順位というものが、またさらに低くなってしまうということだろうと思います。で、中東、とりわけエジプトでの民主化というものをアメリカは積極的に支持していくという姿勢を取っていると思いますが、それとの関連で言いますと、中東での民主化というものを積極的に支持するのであれば、当然東アジアでの民主化というものも重要になるということでありますので、その関連で北朝鮮について言えば、人権問題を重視する姿勢、あるいは北朝鮮の人権問題の改善というものを強く求めるという、そういう新しいといいますか、従来に比べてより人権問題を重視するという、そういう姿勢が明確になってきているかと思います。そうした点は3月1日に上院の外交委員会、3月の10日には下院の外交委員会で、それぞれこの北朝鮮政策に関する公聴会がヒアリングが開かれましたが、そういうものを通じても北朝鮮に対して、例えば人権問題というものを重視する姿勢というものが伺われたかと思われます。この公聴会では特に上院の公聴会のところでは、民主党のケリー外交委員長がアメリカはもっと積極的に北朝鮮に関与すべきではないかと、直接交渉対話というものも積極的に進めるべきではないかという、そういう意見が出ましたが、下院の方は野党共和党の方が、優位でもあるということも反映いたしまして、直接対話交渉というよりも圧力というものをより強めるということが強調されて、議会の動向を見ましても、上院の方は、米朝直接対話というものを支持する意見がかなり強いとしてもですね、下院では、まだ米朝関係ということで言えば対話よりも圧力というものが非常に強調されたかと思います。いずれにせよそういう状況の中で今後どういう形に、オバマ政権の対北朝鮮政策が展開されるかということになりますと、基本的には北朝鮮との対話の道は常に開けてあるというのがオバマ政権の基本姿勢ですし、それは変わっておりません。しかし、まず米朝対話、米朝関係改善ということになるのであればですね、まず最初に北朝鮮は南北対話、南北関係に真剣に取り組むべきであるし、同時に非核化の問題についても韓国ときちっと協議をする中で非核化への意思というものを明確にする必要があると、こういうアメリカの基本姿勢は変わっておりませんので、したがってやはり南北対話に北朝鮮がどう取り組むかということが今後の方向を決めていくということになろうかと思います。南北対話が近いうちに開かれるかどうかについての関心はワシントンでも高いわけでありますが、それによってアメリカの今後の対北朝鮮政策も大きく左右されるという印象を強く持ちました。
先生、ありがとうございました。 泉教授によるニュース解説でした。続いてふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんにふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今週は拉致被害者市川修一さんのお兄さんご夫妻、市川健一さん、龍子さんからのメッセージです。このメッセージは昨年9月に収録したものです。市川修一さんは1978年8月12日鹿児島県の吹上浜で増本留美子さんと一緒に拉致されました。当時23歳でした。それではお聞きください。
修一、元気ですか？兄ちゃんだよ。修一と引き裂かれて32年、本当に長く辛い歳月です。両親の愛情に包まれ、楽しかったあの頃、我が家から突然修一が北朝鮮に拉致されてしまい、その日からどんなに楽しいことがあっても、心の底から喜ぶことができなくなってしまいました。修一、覚えていますか？修一が電電公社の研修から帰省したとき、お父さんと三人で飲んだあのビールの味を未だに忘れることができません。これから先、何回もこのように親子三人で飲み交わすことができると、兄ちゃんは心からそう思っていました。あの時が最初で最後になるなんて思いもしませんでした。本当に残念でなりません。自宅の横にある桜の木も大きくなり、毎年たくさんの花を咲かせております。その桜も修一の帰国を待ち続け、早く修一に花を見せたいと、願っているようなそんな気がしてなりません。一刻も早く連れ戻して暖かい鹿児島でゆっくりと生活させてやりたいです。修一、どんな状況であっても絶対負けるなよ。気持ちを強く持って頑張っていれば必ず帰国できる日が来ます。絶対に希望は捨てないでほしい。修一、頑張れよ。
しゅうちゃん、元気していますか？姉さんです。しゅうちゃんが無理やり北朝鮮に連れて行かれて、32年の歳月が流れてきました。しゅうちゃん、どんなにか悲しい、悔しい思いで過ごしてきたことでしょう。本当に本当に、しゅうちゃんの無念の心の内を思うと、私たちも心が張り裂けそうです。32年前のお盆の中元セールの時に手伝ってくれたお店でしたが、時代の流れに逆らえず、また家の前の道路拡張の機会にお店は閉めました。あの時は本当によく手伝ってくれましたね。ありがとう。あの日がしゅうちゃんとの最後の日になるなんて思ってもいませんでした。我が家も新築し、しゅうちゃんの部屋も作っていますよ。しゅうちゃんの書籍棚やコーヒー、サイフォン、カップもきちんと並べてありますよ。土下座か覚えていますよね。小学校の遠足や中学生、高校の時によく登ってお店や我が家をよく眺めていたのでしょ。庭先から土下座かを見ながら、しゅうちゃんももう一度早く登りたいだろうなと一人いつも思っています。しゅうちゃんの子供二人いると聞いていますが、孫は何人いるのかな。一刻も早く会いたいです。同級生の花森かおるちゃんや高山こうちゃんが早く、一刻も早く帰国させ、しゅういちに会いたいと懸命に救出活動に頑張ってくださっていますよ。必ず再会を果たそうね。ごめんね。本当にごめんね。必ず必ず助けるからね。 一なりも寒いけど、それ以上に北朝鮮は寒いところでしょ。極寒の地での生活を思うと、私たち身も心も凍りつきそうです。体にだけはくれぐれも気をつけて、必ず乗り越えるんですよ。一年は岩をも通すと言いますよね。心で強く強く念じていてください。絶対に希望は捨てないでください。負けないでください。また機会あるごとに短波放送を流していただきます。しゅうちゃん頑張ってよ。姉さんからでした。
市川修一さん、お聞きいただきましたでしょうか。市川修一さんのお兄さんご夫妻、市川健一さん、龍子さんからのメッセージでした。次は今週の一曲です。今回は1979年のヒット曲、桑江智子さんの私のハートはストップモーションをお送りします。それではお聴きください。
私あなたを離さないわ。マンションのエレベーター降りた途端、出会い頭弾けた熱い視線、春先によくあるアクシデントなのに感じたときめき、ああ切なすぎる。ああ私のハートはストップモーション、あなたに出会ったときめきに。ああ私のハートはストップモーション、こんな熱いショック初めてよ。私あなたを離さないわ。その燃える胸に飛び込むまで、冬のコート着ていた私の心、暖かな日差しにブラインド下ろして、恋する優しさ、ああ忘れていた。ああ私のハートはストップモーション、あなたに出会った眩しさに。ああ私のハートはストップモーション、通り過ぎるなんてできないわ。ノックもなしに飛び込んできた恋に、私あなたを離さないわ。
桑江智子さんの私のハートはストップモーションを お聞きいただきました。ふるさとの風は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を北朝鮮に拉致され今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本瑠美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこの他にも拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査捜査を強力に推し進めるなど全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方はぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp ファックスは日本の国番号81に続けて33592-2300 813-3592-2300。郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日3回お届けしています。夜10時30分からは周波数 9950kHz、 夜11時30分からも周波数 9950kHz、 夜1時からは周波数9780kHz で放送しています。 韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日3回お届けしています。夜10時からは周波数 9950kHz、 夜12時からは周波数 9975kHz、 夜12時30分からは周波数 9965kHz で放送しています。それではまたお会いしましょう。